さて、はい、今週も始まりましたけどもね、
はいはい、
じゅんさんは今ちょうど、ライブの終わりに、
そうですね、
コリンテイギャラリー、
はいはい、
僕は今日はあっちの生田緑地にちょっと行ってたんですけどね。
生田緑地
知ってます？
生田緑地どこら辺ですか？
向こう側か遊園。
ああ、あっちの方はあんまり行かないな。
僕もね、久々に行ったんですけど、よかったです。
それはそれ何をしに、なんかイベントかなんかですか？
いや、ピクニック。
あ、ピクあら、そうか、いいじゃないですか、
天気かった
のどかで、
うん、ちょっとかみさんと外で弁当でも食うかって。
あ、そう。
そう、
あ、試しどうでした？もう
久々に行ったんですけど、日本民家園とかね、あと岡本太郎美術館とか、
あ、
うん、すっごいいい
っす。あ、そんなのがあるの？
そうそうそうそう、大昔行ったっきりなんですけど、久々に行ったらよかったです。
あ、行っちゃ行ってみようかな今度。
生田緑地すごいいいな。あんな、なんか川崎のあんなとこにあんな、なんか緑があって、結構ね、岡本太郎美術館もすごいいいですよ。
あ、そう、岡本太郎っていうとね、あの万博のあの顔しか知らないけど、
あの太陽の、
ね、そうそう、うん、
そう、すごい良かったんですけどね、なかなかね、季節も良くなってきたんですよ。今日淳さんは、
はい、
キューバ音楽、
そうなんですよ、
の方と一緒、う
ん、あのたまにね、あの、僕も好きでやってるんですけども、まあ、キューバのボレロを中心にね。
なるほどね、
うん、
キューバってボレロなんですか？
そうですね、サルサだけじゃなくてボレロと、あとフィーリンっていうのがあって、
はいはいはい、
まあ、それはあの、まあ、ジャズにちょっと近いようなのもあるかな、
なんかキューバっていうとね、皆さんイメージするのはやっぱサルサ、
そう、ね、あのかなり激しくってね、
そうそう、
踊れるような音楽、もちろんそれもキューバの中の一つ伝統的な音楽ですけれども、
最近はね、
そうそう、最近はね、実はね、この20年ぐらい、音楽が変わってきて、もっとモダンで、はい、もっとクロスオーバーしたやつ、ボサノバとか、
はいはい、
それからジャズとか、はい、いろんなものをクルーをミックスしたような音楽は、若者たちがこう地下の組織で、
地下組織でアングラで、
アングラで結構好まれていて、それがまあメジャーになりつつあって、
あ、そうな
ん、あの一番それの代表的な女性は、はい、あの歌手がマルタ・バルデスっていう人なんですけども、彼女はもうね、いい年なんですけども、はいはい、ものすごいいい曲を書いてますね。あのちょっとあのブラジル音楽でもないジャズでもない、今までのそのサルサとも違うような、なんか全然独特な世界っていうのを作っていて、それがあの一種独特のリズムと、あとあの行動展開ですか、ありえないような行動展開が、
ちょっと今聞かせてもらったんですけど、ちょっとびっくりするような行
動、そうです、そうです、あのなかなかね、音楽やってる人にはものすごく興味深いと思いますね。
ですね、なんかもう一種混合戦みたいな感じ。
そうですね、
ねえ、でもやっぱり聞いてて、やっぱりね、ピアノもなんかね、入ってる曲ですけどね、ピアノのなんか弾き方とかタッチがやっぱね、独特のキューバの、
独特だよね、本当ね、
あれどうやったらああいう風になるのかなってよくわかんないですよね。
まあ僕もちょっと分析したことはないんですけども、
僕前あのね、ルベン・ゴンザレス、
はいはい、
ピアニストが好きで、
はいはい、
何枚か
ゴンザレスね、
面白いなんかタッチなんですよ、ね、あ、何なんだろう、
ね、
不思議な感じ、
ね、
これちょっと言葉では説明できないですよね。
そうそうそう、でもね、あの、まあ、どちらかというとね、あのそのブラジル音楽のジョアン・ドナートなんかも、
はいはい、
まあ、その流れを送ってきて、実は
なるほどね、
うん、はいはいはい、あの彼もティト・プエンテっていうね、
あ、チトプエンテ、
はいはいはい、が、あのラテンのグループにしばらく在籍していた、
はいはい、
そういうこともあって、その、ま、共通するところはあるのかもしれないですね。裏打ちなんですけどね、お三方と違って、
でもやっぱりね、あのルベン・ゴンザレスとはちょっと違うんですけど、ゴンサロ・ルバルカバってい
うのが、ね、ありますね。
あとはチューチョ・バルデスとバカ
ニ、チューチョ・バルデス僕大好きですね。
もうすごいですよね、人間技と思えないぐらいの、
チューチョ・バルデスとイヴァニストよく、なんかタイアップしてました昔
ですよ、ね、僕ね、チューチョ・バルデスに実はインタビューしたことあって昔、
あ、そう、
ね、で握手したらね、手が
でかい、
グローブみたいな手しててこれはすごいなと思いましたね。あのビートはああいうこの手から来てるのかと、ちょっとっ、
あのピアノ打楽器ですよね、
もう打楽器、打楽器、すごいっす、
ね、
こ これはちょっとねぜひ皆さん聞いてほしいと思います。
そうですね、
うん、
まあ、それをねその新しいこの、はい、そのサルサではない、
そうですね、そ
のキューバの音楽を、うん、まあ、やってる人も中には日本にちょこっているんですね。まあ、その
なん
てい
う方ですか、
さとみさんっていう人ですね。彼女と今回やってきたんですけども、うん、まあ、いくつかやっぱり曲も教えてもらって、はいはい、古い曲を新しくっていう感じでなかなかいいですよ。
もう古いっていつぐらいの感じの曲なんですか。
1950年代ぐらい。
50年代。
そう、
でもある意味一番キューバが良き、なんかこうね、ちょうどキューバ革命の前ぐ
らい。あ、前ですよ、うん、ですよね、そうそう前、うん、
はいはい、
うんうん、
まあ、あの頃のキューバってなんかすごいね、うん、いい感じのキューバですよ昔は。
そうなんですね、うん、
僕ねキューバ実は行ったことあるんですよ。
あ、はい、あのだってさ、あの、はい、僕の、
ね、ジャケットだ、
ジャケット、
そう、ホトノバね、
ホトノバ、
あれはね
2です、はい、
あれはねハバナ、ハバナのヘミングウェイがよく通ってたラボデギータっていう
ね、なんかそういうことをおっしゃってましたよね。
あのヘミングウェイがそこで大、うん、フローズン大霧を毎晩のように飲んでるっていう、ね、うん、お店なんですけど、
ね、
であの頃はね1994年ぐらいで、うん、ちょうどあの冷戦が終わってソ連が崩壊してですね、うん、石油が来なくなっちゃったんですキューバに。
ああ、なるほど。
だからもう物資がなくて、うんうん、もうスーパーとか行っても何にもない状態で、うんうんうんうん、一番キューバとしては大変な時期だったんだと思いますね、うんうんうん、でそこからまあなんとかこう外貨を稼ごうっていうんで少しオープンな感じの国になって、
それが本当のキューバしのぎで、
あ、やられましたやられましたねキューバしのぎの、はい、ジュンさんの親父ギャグが出たところ結構じゃあその里見さんとはたまにやったり、
本当にごく稀ですけれどもね、うん、あのキューバの音楽はそうですね中心にやってますね、う
ん、
あとメキシコと。
ギター的にはどういうふうに解釈してやるんですか。
だから僕のボサノバのタッチを入れながらやってますから。でもそれが意外とね合うんです。合うのと、うん、あのコードワークが、
はい、
あの僕がやってるようなボサノバのコードワークと比較的共通のところがあるのですごいやりやすいですね。
やりやすい、
うん、もう僕はなんかすごくやりやすかった。
でそれコードとか譜面ってあるんですか。
ないです撮ってます。
撮ってるの、
うん、
すごいよく撮れますね、うん、だけどあんな複雑な
複雑なんですよ。
複雑でしょ、
うん、
でそれってどうやって撮るんですか基本的に。なんかまず撮り方として
撮り方はね、うん、あの僕はあの初心に戻ってですね、あの実は僕はあのほら、あの中学2年生の時にボサノバを始めたでしょ、うん、
はいはいはい、
でその時に、うん、レコードから全部撮ってったんですけどね、うん、その時のレコードの
耳コピ、
うん、でその時の撮り方っていうのは、うん、だってその頃だって誰も教えてくれないわけだから、
ですよね、
まずベースを撮ります。
あ、まずベースをね、
そう、
はい、
ベースを撮ってそれから一番トップノートを撮ります、
はいはいはい、
うん、そうすると、うん、人間と手のひらって開いて決まって10何センチかな、うん、ぐらいしかないじゃないですか、
はいはいはいはい、ね、
この手の中に、うん、この高音と低音の中に全てのものが含まれてるわけです。コードが、
はいはいはいはい、
それで一音これかなあれかなって探っていけばなんとなく、
まあ、普通の人はできないですかね。
いやいやできますよそれは
普通はできないですよ。あのそれは
音をね立体的に分解していけばできますね。
うん、
立体能があれば大丈夫だと。
まあでもそれはやっぱり相当やっぱ耳が良くなきゃできない作業ですよね。
ああどうかな。
いや本当に
でももっとすごい人たくさんいますから、うん、なんとも言えないですけれども。
でも純さんの時代ってやっぱりそういうふうに本当に ない時代だったから、
うん、情報がないからね。
情報がないからね、うん、だから逆にちょっと今情報がありすぎちゃう分だけ耳が退化してるっていうのはなんとなく感じ
ます、ね。まあ、それもあるかもしれないし、ね、あとその、うん、到達するまでの時間が短いじゃないですか、
はいはいはい、
体に入ってこないかもしれないね。
うん、まあ、ちょっと話はねずれちゃったんですけど、うんうんうん、僕ねキューバに行って、まあ、サルサもそうだしそのさっきのゴンサロ・ル・バルカワとか、うん、そのチューチョとか見てて、
うん、
あまりにも完璧すぎちゃって、うん、もう付け入る隙がなくて結構ね見終わった後に結構疲れちゃったんです
わかりますわかりますわかります
なんか完全すぎちゃってもう、うん、はーって感じで疲れちゃって、
はいはいはい、あの一分の隙もないもんね。
そう
あそこら辺はね、
それがねちょっとで、ねうん、なんかちょっときついなって感じがして、うんうんうん、そこ から先にはのめり込まなかったですね、旧
盆
が。
そうか、
でも今ちょっと潤さんに聞かせてもらって、
あれは結構隙間があるでしょ。
そう、あの寄れ方とかね、あれがね結構ね、あ、こういうの好きだなと思って、
うん、そうそうそう、パーカッション使わないしね。
そうですよね、
ギターとボーカルだけとか、はい、ピアノとボーカルだけとか。
そうそうそうそう、でもやっぱ何が好きって、あのピアノの音色が好きな、なんか トロピカルな感じです
ね。トロピカルな感じが ね、
ね、ですよね。まあ、これなかなかラジオだとね伝わりにくいんで、ね、ぜひちょっとそのジュンさんとさとみさんのなんかライブをチェックして、
そうですね、
一回見ていただくとか、
はい、
あとはさっき言ったちょっとね、かあのアーティストのちょっと CD をちょっと聞いてみるとか、
そうですね、
いいですね、これからね、いい季節になって、
なかなかあの日本でもね、この新しいタイプの、あのキューバの音楽をやる方がいらっしゃらないので、まあできればね、あの広めていきたいなとは思ってもいますけど、
アルゼンチンってどうなんですか、音楽的に。
アルゼンチンは僕ね実はね踏み入れてないんですよ。
あ、そう
なんですか。そこまで行っちゃうともう僕はもう訳が分かんなくなっちゃうから
結構アルゼンチンも音楽的にはものすごい深い、
まあ、僕のなんかイメージだとタンゴとフォルクローレっていう感じがしますけど、ね、
でもねそれだけじゃないですよ、
じゃないんですよ ね、
ね、僕今回ブレノスアイレス行って、結構友達でやっぱアルゼンチン音楽好きな人がいて、たまに聞かせてもらうんですけど、やっぱすごいいいですよ、すごい、やっぱり、ね、哀愁があってね、やっぱブラジルに近く
て、そうですよね、あのね実はねタンゴっていうのはね、アルゼンチンだけではなくて、ブラジルタンゴっていうのがあるんですね、でそれもなんかね起源からするとブラジルタンゴもなんか古いって話も一回聞いたことあるんですけどね。
まあ、それ考えたらあの南米って音楽的にやっぱすごい、
すごい方向ですよ、
すごい大陸ですよね。
そう
何なんでしょうねあれは。やっぱいろんなとこからいろんな人が血が混じってるからなのかな、
ね、きっとね、あのアフリカのリズムとヨーロッパの音楽が融合する接点だったんだろうね、あそこはね。
ですよね、
クロスオーバーの一番の元でしょう ね、 ね、
あんなたくさんのリズムとあんなメロディーと、
そう、メロディーとリズムが融合してるところって他にないもんね。
ないですよね、いろんな大陸の中でもね、特殊ですよね南米は、
特殊ですね、
いやそれ考えると本当すごいなと思いますね、
まあ、こう言っちゃなんですけども、南米ってあのブラジルも含めてね、ものすごい研ぎ澄まされたセンスとどうしようもないようなダサいものと混然一体としてますよね。これ両極端本当に、
そこが面白いですよね。決してなんかこうなんていうのソフィスティケートはされてないところがね、ヨーロッパみたいな、
あのねこんな素晴らしい音楽はねないと思って、アルバム買ってもっとひどいのもあるんですよ中に。これどうなのっていうの
は、ね、
そうそう、だそれがねなんか
面白いです、
一緒のアルバムに入っちゃってるっていうのはすごいよね。
不思議ですよね。まあそうだね、僕もちょっと去年初めて南米行ってみたんでちょっとね、また行きたいですね。
まあぜひね、またキューバに行ってみたらどうですか。
キューバも行ってみたいです ね、 ちょっとあのあたりはね音楽的にもすごくまだまだ興味が奥深いところがあるんで ね、
そう
です
ね、
ぜひ皆さんもね、機会があったらね、聞いていただければなと思います、
よろしくお願いします。
ということで、ね、今週は南米に、
南米
南米というかキューバ音楽から南米の音楽のお話をしてみました、